新約聖書にある神の言葉を朗読し、その解き明かしをいたします。使徒言行録1章1節から9節。テオフィロ様、私は先に第一巻を表してイエスが行い、また教え始めてからお選びになった人たちに聖霊を通して指図を与え、天に上げられた日までのすべてのことについて書き記しました。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そして彼らと食事を共にしていた時、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられるからである。さて、人たちは集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私イエスの証人となる。こう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。主の御言葉です。主よ、感謝します。イエス様は十字架におかかりになり、死んで3日目によみがえられました。死も悪魔の脅かしも、そして嫌な死がもたらされる原因となった罪も、みんなイエス様の復活の道からによって踏みつけられました。そして宣言されました。死よ、悪魔よ、罪の縛りよ、お前たちにはもう神の子らを脅かす力はない。お前たちは私復活の主イエスの勝利に飲み込まれた。こうやってイエス様は復活によって、確かに死と悪魔と罪の縛りの脅かしを打ち破ってくださいました。無力にしてくださいました。そのことを40日にわたって復活されて、十字架にかかって3日目に復活されて、40日間イエス様は弟子たちに何度もお会いになって、この事実を、復活された生身の体をお見せになりながらお示しになりました。で、最後に今日読んだところにあるように、こう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられとありますように、40日間復活後、お姿を現して地上で弟子たちと一緒におられ、天に上げられました。そしてお約束の聖霊という見えない姿でまたイエス様戻ってこられるわけですが、それが50日目なんですね。イエス様が十字架にかかってから、これ五旬節と言います。ペンテコスト、これは50番目という意味ですがですから計算すると、引き算すると、40日間復活のイエス様は弟子たちと一緒におられて、そして天に上げられて、弟子たちに待っておれと言われた待っておれの期間はほぼ10日間だと思われます。10日経ってペンテコスト、聖霊という見えない姿でイエス様はいらっしゃった。あるいはイエス様がイエス様の霊を、それから10日後ペンテコスト、十字架にかかった杉越祭から50日目にイエス様はご自分の霊を、である聖霊をお送りくださったと。 そして4節、そして彼らと食事をしていたとき、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私イエスから聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられるからであると。洗礼を受ける、洗礼を授けるというのはこう、注がれるとか、聖霊を浴びせられるとか、聖霊でびしょびしょに濡らされると、そういう意味なんですね。で、この食事の場面なんですけれども、この6節以降で、さて人たちは集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですか、とこうお尋ねになる場面がございますでしょ。で、この4節までの、この彼らと食事をしていた時という、この食事をしていた時 と、それからいよいよ天に上げられるというその時、時間的に連動しているのか、直結しているのか、これちょっとよくわからないんですね。何度も何度も生前イエス様、生前のイエス様、あるいは復活後のイエス様が弟子たちと何度も食事をされていた、その時に話していたでしょという場面が5節までで、で、6節からはいよいよこれから天に上げられるというその時、ここに時間差があるのか、それとももう食事をしていたというのと直結しているのか、これはちょっとよくわからないんですね。しかし、ここで注目したいのは、彼らと食事を共にしていたという、そういう表現なんですね。この彼らと、弟子たちとですけども、食事を共にしていた、これは、スナリゾーという言葉なんですね。ギリシャ語で。スンというのは、これいろんな言葉に出てくるギリシャ語の頭、接頭語にスンという言葉がつくと、英語で言うと SYN なんですけども、シンなんですね。シンパシーであるとか、シンフォニーであるとか、共に、一緒に、together というの、with、これがスン。英語のアルファベットに直すと SYN なんですけども、これにハリゾー、ソルト、塩という言葉が一つになりまして、スナリゾーという言葉になります。レストランに行くと、和食屋さんは違いますけども、洋食屋さんですと大体食卓塩、ソルトがありますね。塩が置かれてますよね。和食屋だと醤油ですけども、洋食屋だと大体塩と胡椒がありますよね。このテーブルソルト、食卓塩を囲んで会食をする、それがスナリゾーという言葉なんですね。で、そうなんですけども、これは新約聖書の他のところで、そうやって食卓宴を囲んで食事をするっていう場面が新約聖書であるのかなと思ったら、実はここだけしか出てこない言葉なんですね。だから特別にルカ、使徒言行録を書いたルカは、スナリゾーという他のところでは使われてない言葉を使って、食卓宴を囲んでの食事という場面を描いております。イエス様の弟子たちがイエス様によって集められて、イエス様によって互いに罪許された。そして互いに足を洗い合う。お互いの弱さをこう、補い合うとですね。こうやって互いに食卓を囲む。そういう特別なイエス様によって集められる。そういう特別な食事の交わり、信徒の交わり、 実は今ここがそうなんですけどね。これをイエス、ルカはここで新約聖書で1回しか出てこない言葉、すなリゾーという言葉、食卓宴を囲んでの食事という言葉で表したいんだと思います。今私どももこうやって集まってきておりますけれども、ここには何のご馳走もないわけですが、しかし実はイエス様の食卓の交わり、すなリゾーに集められています。食事の交わりに私どももまた今入れられております。招かれております。この場です。で、そこで復活のイエス様がおっしゃったのはこういうことなんですね。エルサレムを離れず、前に私イエスから聞いた父の約束されたものを待ちなさい。この待ちなさいという言葉、これもここだけにしか出てこない言葉で、ルカは随分変わった言葉を使うんですよね。これは、ペリメノという言葉で、ペリっていうのは、これはそばに、周りにという、そういう言葉。メノ、これはよく出てくる言葉です。とどまるとか、一緒にいてください。この前、一緒にエマオの物語、エマオの復活の物語をご一緒に分かち合いました。あの時に、主を私たちと一緒にとどまってください。私たちと一緒に止まってください。これがメノですね。あるいは、ブドウの木の例えでイエス様が、私につながっていなさい。これもメノです。とどまりなさい。つながっていなさい。ここにみんなで一緒に、この周りに一緒にとどまっていなさい。という言葉、ペリメノ。これがここで使われております。ここでとどまっていなさい。前から何度も言ってるでしょうとイエス様おっしゃるわけですね。父がお約束なさっていたもの、すなわち聖霊があなた方に下ってきて、聖霊によってあなた方はもうすぐ洗礼が授けられると、聖霊を浴びせられると、聖霊のシャワーを浴びますよと、もうちょっとしたら。私イエスは何度もそう言ってきたでしょう。その聖霊が間もなくあなた方のうちに降り注がれます。もう間もなくなんだよ。その時までみんなで集まってエルサレムにとどまりなさい。ペリメノをしなさい。この周りにみんなで集まってメノをしなさい。つながっていなさい。とどまっていなさい。離れ離れにならないで、お約束の聖霊が父と私イエスから注がれる時まで、エルサレムにみんなでペリメノをしなさい。エルサレムのこの周辺、ここにペリメノをしなさい。とどまっていなさい。こうイエス様はお命じになります。それはどんな時か。そんな特別な時がもう目前に迫っていると。間もなく聖霊があなた方に下ってきます。とイエス様はおっしゃいます。間もなく聖霊が下ってくると。ですから、まだこの時は弟子たちに決定的には聖霊が下ってきてないわけで、そうするとまだよくわからないんですね。弟子たちは、イエス様のおっしゃることがいまいちわからない。まだぼやーっとしてるってことはたくさんあるわけです。復活のイエス様を目の前にしてもなお真理がまだよくわからない。そうするとイエス様から特別な時が来るからという言葉を聞くと、弟子たちは何をこう連想するか想像するかっていうと、最後の審判のことを言ってんのかなとか、あるいはかつてダビデ王国が復興される、昔イスラエルはこのイエス様がこれでこの時語ってられるよりも、まあ、ざっくり1000年ぐらい昔、今から言うと3000年ぐらい昔は、イスラエル王国はダビデ、ソロモンの時、 最も大きな領土を神様によって得させられていました。そういうダビデ王国、イスラエル王国が復興すると、その時がもうすぐ来るんですか、そういう時ですかと、こう尋ねるわけです。それに対してイエス様は7節で、いやいや、そういう日時や時期のことについてはあなた方は関心を持つ必要はないとおっしゃるわけです。イエス様は何度も何度もその日その時はわからない、何度もおっしゃってるんですよ。ところが2000年間キリスト教会はその日その時がいつだろうかということを一生懸命気にして、いい意味で気にすることはいいんです。いつイエス様がいらっしゃってもいいように目を覚まして、心の目を覚まして生きている、これはいいんですけども、いつ終末が来るんだろうか、いつ終末が来るんだろうかということを一生懸命2000年間、そこに協調点を持つキリスト教会っていうのはあるんですね。我々の教会は、それはイエス様がわからないって言ってるんだから、それはわからなくていいんだと、もっと大事なことがあるんだということなんですけどね。で、ここからちょっと時局についてのざっくりとしたご説明ですが、イスラエル、パレスチナ、イラン、アメリカの情勢ですね。今、イスラエルのネタニヤフ政権とアメリカのトランプ政権、それぞれこの時の弟子たちと似たようなことを考えております。多くの、まずイスラエルの方ですが、多くのイスラエルの人々は、先ほども申し上げましたように、聖書の約束だからイスラエル共和国、今のイスラエル共和国がかつてのダビデ王朝の時のように、エジプト方面からパレスチナ自治区も含めて、ヨルダンの東側も西側も、そしてレバノンもシリアも、その周辺諸国に至るまで領土は拡大されて、そしてグレイターイスラエルになると、これが神様の約束なんだと、こう、素朴にと言いましょうか、信じている、そういうイスラエルの人々が多いです。で、過去においてはイスラエルの人々、ユダヤ人たちは離散してダイアスポラになりました。さらに80年以上前はハロコーストということで大虐殺に遭いましたよね。特にドイツの政権によって、そんなユダヤ民族がグレーターイスラエルを取り戻して、世界中がその時神様の国としてイスラエルが治めるようになるという、そういう宗教的な信念に立つ、そういうイスラエルの人々が多くいます。ネタニヤフさんがそうかどうかは分かりません。でもイスラエル全体としてはそういう基本的な約束を信じる人々が多いです。そうなると、それが神様の約束なんですから、パレスチナ人を追い出すのは神のご計画だということになりますよね。近隣諸国もまた自分たちの、もともと自分たちのものなんですから、シリアもレバノンも、あの近隣は。ですから、それを取り戻すのは当然だと、神様のお約束なんだからと主張します。で、そういうイスラエルをこれはやっつけなきゃいけないというイランについては、これは絶対潰さなきゃいけないというのも当然そういうことになりますね。ですから、このイスラエル側の、多くのそうじゃないことを考えているイスラエルの人々もいるんですけども、でも体制としてはざっくり言うと、そういう宗教的な主張、これは彼らの中ではとりあえず、とにかく一応筋は通っているわけです。正しいかどうかじゃないですよ。一 一つの筋は彼らの中では通っているわけです。次はアメリカですが、アメリカのいわゆるイヴァンジェリカルズ、福音派諸教会、これはなかなか難しいことですが、これもざっくりとこう言いますと、いわゆるイヴァンジェリカルズ、福音派諸教会というプロテスタントの一大勢力があるわけですが、この人々はトランプ政権の有力な支持母体です。この方々もイエス様再臨の時と場所に非常に関心があるわけですね。その際、エルサレムに再臨される。その時多くのユダヤ人たちがイエス様に立ち返って、そして神の国がその時完成すると。そのためにはどうしてもエルサレムがイスラエル共和国のあの場所にちゃんと残っていないと、再臨されるイエス様が降り立つ場所がないじゃないかと。非常に単純に言うと、そういうことになるわけですね。ですから、エルサレムを私たちキリスト者は守り抜かなきゃいけないと。乱暴に整理するとどうもそういうことのようです。そういうわけで、6節、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの敵ですか？と尋ねた弟子たち、ちょっとこう、ずれた質問、ずれた、ピントのずれたことを弟子たちは自分たちなりに思い描いているわけですけども、イスラエルのユダヤ教との人々も、またアメリカのあるキリスト教徒たち、教会、諸教会も、それぞれ宗教的な主張に立って、今の時局があるわけなんですね。もちろん、もっとドロドロとした為政者のエゴと、為政者の自分勝手な保身、そうしたものがおそらく動かしてんじゃないかと、そういう意見が多いですよね。なんですけども、ざっくり言うと、今言ったような宗教的なそれぞれの主張、それぞれが自分たちの中では筋が通っていると思う、その主張といいましょうか、正義というものがそれぞれにはあるわけです。そのために、その正義、自分たちの正義、自分たちの主張、これは神様から来ているものだということに立つならば、戦争で大勢の市民が殺されてもやむなしというようにどうしても流れてしまう。で、だいぶ乱暴な説明ですが、今の世界のこの時局、世界の流れ、とりわけ戦争を取り巻く宗教的な流れ、ざっくりと乱暴に申し上げましたけども、それと、今日の6節の弟子たちとの問い、主よ、イスラエルを立て直してくださるのはこの時なんですか？という弟子たちのあの質問と、イスラエルの人々の側、イスラエルの人々、ユダヤ人たちの側と、アメリカのキリスト教会のある人々の主張から来る問いと言いましょうか、彼らの正義というのと、今日のこの6節の弟子たちの、その時は今来るんですかという、彼らが思い描いているその時というのは何かということ、とっても似ていると思いました。それに対して、一番大事なことなんですけども、イエス様は7節、父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期については、あなた方の知るところではない。そういうことには関心を持つな、とイエス様ははっきりとおっしゃっているわけです。それがいつなのか、どういうことが起こるのか、今あなた方は分からなくていい。イエス様がおっしゃりたいのは、8節、間もなく父がお約束なさった父の霊、また私イエスの霊である聖霊があなた方に降り注がれる。そうしたらあなた方は力を受ける。 その力は武力の力、腕力、国力、経済力、支配力というこの世の力ではない。エルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、さらに地の果てに至るまで、私、イエスを証言する証言者となる、そういう力がやがてあなた方にはもう少ししたらそれが与えられると。あなた方はその時、私イエスの証言者として、世界中に私イエスの皆、私イエスの存在、私イエスの救いの御業がどんなものであるのか、これを証しするものとなる。それをできるように、聖霊があなた方に降り注がれる。そのことにこそ関心を持て。その時まで、聖霊がシャワーのようにあなた方に降り注がれるその時まで、みんなでエルサレムからちりぢりにならないで、今はじっとそこでペリメノセオと、とどまれ。そして聖霊を待ち続けよう。これがイエス様のご命令です。父の霊、主イエスの霊であるお約束の聖霊が私どもに降り注がれる。私どものうちに満ち満ちる。そうしたら私どもは力に満たされると。どんな力かというと、それはイエス様を証言する力です。イエス様を証言する力とは何か。それはイエス様のご人格、お働きを我が身と人生をもって表す力。イエス様はこういう方です。我がうちに住んでいるイエス様はこういう方ですということを、我が身と我が人生、生き方、生活によって生き証人となってイエス様を、我がうちに住んでくださっているイエス様を生き証人となって表す。そういう力があなた方に与えられる。我がうちにイエス様が住んでいてくださる。その時、我が心の内はどうなるのかというと、愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、忠実、柔和、節制というイエス様のご人格に満たされます。イエス様は住んでくださっているわけですから、戦いのあるところに平和をもたらす勇気が与えられます。理解し得ない、理解し合えない、そういう摩擦がある場所に力を捨てて相手を包み込む、そういう柔和な力が与えられます。愛の冷えているところには愛を注ぐ、そういう愛と喜びの炎が静かに静かに力としてうちに与えられます。怒りに支配されているところに、善意、親切を愛の炎によって、怒りを許しに変える。そういう力があなた方に、やがて聖霊が下ると与えられると。しばしばここでもお話しますが、アフガニスタンで平和を作り出すために命をかけて、命を捧げた医師でもあった中村哲さん。彼は武力や戦争で平和は作れないと。お医者さんなんですけども、あの荒廃したアフガニスタンに100個の診療所があるよりも1本の水路がある。その方が人の命を救い、平和を作り出すと、こう言って中村哲さんはあの紛争地に丸腰で行かれました。武力を持たないで。そして丸腰で平和づくりに命を懸けました。これイエス様の生き証人の一人ですね。私どももそれぞれの生きている場で聖霊による力が注がれています。 イエス様の周りに食事で集まるところで聖霊は注がれるんですね。聖霊はこう、まあ、洗礼を受けた時、あるいはもうペンテコステの時に聖霊はもう下ってきてます。しかしイエス様は聖霊を受けようと、一度受けたらもうそれでずっと大丈夫ですよじゃないんですね。もういただいてるんですけども、我々のうちにある聖霊のお働きは我々がうんと弱めてしまうんです。すぐに弱まっちゃうんです。ですからこの携帯に充電するみたいに、何度も何度も聖霊を充電しなきゃいけない。ペンテコステ1回のあのことでも十分だじゃないんですね。何度も何度も充電、リチャージが必要なんですね。そのリチャージをいただく、聖霊のシャワー注ぎをいただく、その場所はどこかというと、みんなで集まってイエス様の言葉を聞いて、イエス様がうちに住んでいるくださることが生き生きとする。それが行われる。イエス様の晩餐会場にいつも食卓宴を囲んだあの場所に、この場所ですよね。ここに集まることが必要なんだと。これがリチャージの場所なんですよと。イエス様の福音とともに、父の霊、主イエスの霊、お約束の聖霊は私たちの心に満ちてくださいます。あるいは、また息を吹き返してくださいます。人を打ち倒し、人を押しのける力ではなくて、その時、お金や経済力で安心するのでもなく、その時、愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、忠実、柔和、節制というイエス様ご自身のご人格そのものが我がうちに、もともとイエス様を信じた時にイエス様住んでくださってるんですが、イエス様のお働き、うちに住んでいてくださる、そのイエス様のお働きがリチャージされるたびにまた活発になっていく。イエス様ご自身がうちに住んで、イエス様の清さ、愛、許し、寛容、平和、これがうちに満ち満ちます。その時、私どもの存在そのものが復活の主イエスを証しする生き証人となっていきます。そのために私どもは礼拝という食卓にみんなで集まります。私どもにとってのエルサレム、イエス様はエルサレムにペリメノをしなさいと、とどまりなさいと。私どもにとってのエルサレムは礼拝です。ウレヤスにあるエルサレム、この礼拝にみんなでここにペリメノをすると、集まってとどまる。この礼拝でのイエス様からのもてなしをいただいては、聖霊がリチャージされて、そして我がうちに住んでいてくださるイエス様がいよいよまた私を息づかせてくださる。これが聖霊に満たされる。そうするとイエス様の御言葉のもてなしによって、これを繰り返しですね、この繰り返しをすることにおいて、私たちのうちに住んでいてくださるイエス様がいよいよ豊かに私のうちでイエス様が生きてくださるという、そのリアリティが強まってきます。イエス様という救い主、贖い主が私どもの心の内に住んで、生き生きと私の内に生きてくださるとき、パウロは言います。私が生きてるんだろうか、それとも私の内に生きてるイエス・キリストが生きてるんだろうか、 私が今生きているのはイエス様が私と共に生きて私を生かしてくださっているんだと。こうパウロは、自分が生きているのか、自分のうちに生きているイエス様が生きているのか、これはパウロがいつもいつもリチャージを受けていたわけですね、聖霊の。そうして、この聖霊に満たされるためにパウロは、また弟子たちは集まりなさい、そしていつもリチャージをいただきなさい、そのために礼拝という晩餐会場に集いなさい、エルサレムにとどまりなさい、聖霊をいただき続けなさい、そう言われました。今日の聖書の箇所で言っている、やがて聖霊が下るというのは、ペンテコストのあの1ヶ月限りのことを今日の箇所では言っています。しかし、私どもにそれを当てはめて考えるならば、いただいている聖霊が我がうちでいよいよ豊かに、イエス様が私のうちに生き生きと生きてくださるようにと、聖霊のリチャージを常にいただく必要があるのです。で、その場所は一緒に集まる食卓宴を囲むイエス様の食卓である礼拝なんだよと、そういうところに私ども毎週毎週とどまり続けて、そしてイエス・キリストを証しする証言者として、近くはエルサレム、家族、そしてユダヤ、サマリア、これは職場や学校、地の果て、これは我々が使わされるどこでもそうですね、それが地の果てに至るまで、私どもを主は証言者となるようにと、ここに集めては力づけ送り出し、ここに来て力づけては送り出してくださいます。祈ります。復活の主イエス・キリストよ、あなたは約束の聖霊を私どもにお送りくださいます。どうぞあなたの聖霊を、私どもがいつもそれが注がれる場所であるイエス様がご用意くださる食卓の場、この礼拝へと私ども身を運びます、魂を運びます。そこでどうぞあなたがシャワーのようにあなたの聖霊をお送りくださって、そこではリチャージを続けてくださいますように、あなたご自身を、あなたの愛、許し、寛容、平和、これを証言する私どもと、あなたが日に日に作り変えてくださいますように、イエス様の御名によってお願いします。アーメン。無理なくお立ちいただける方はお立ちいただいて、賛美歌225番。